どうもこんにちは、奥です。
どうもこんにちは、小屋野です。先日会社の上司とか、まあ同僚とかと飲んだ時に、
はい、
なんかその上司が今までこう行ったことない、まあ DJ バーというか、まあスナックみたいな、まあなんかまあ中間みたいな、
うん、店、中間
まあまあ雰囲気はスナックなんだけど、カラオケっていうよりはターンテーブルとかがあって、なんかもう昭和歌謡とかのなんかレコードが並んでて、まあ、店もずっとミスチルとかサザンとかが流れてるみたいな。
うーん、うんうんうん。
まあスナックみたいな感じでもあるのよ。まあ歌いはしないんだけど。
ああああ。
でもそれもなんか店は意外と綺麗でちょっと難しくて、多分もともとオフィスの近くにあって、まあなんかこう昔からいろんな人が、会社の人がこう、まあ、二次会とか三次会的に、よく使わせてもらうお店だったんだけど、ちょっとこうその辺の区画の再開発というか、
うんうん、
っていうので、まあ、元あった場所からちょっと離れた場所に移動して、
うん、
で店もなんかすげえ綺麗になったよね、
うんうんうん、
でちょっと広めになって、なんか雰囲気はガチャガチャした店の雰囲気だけど、すごいスッキリはしてるみたいな、
うん、はいはいはい、
っていうなんかまあそんなお店にちょっと連れてってもらいまして、結構そのお店の、まあ、ママ的な人が、まあ、ミッチーという結構こう、テンション高い素敵なお姉様で、なぜか僕は小屋のって何回紹介されても小屋党って思ってた。
それはわかんないな。
もう小屋党つって。まあ、そしたらそっから、ちょっとなんか、レコードいいっすねみたいな。
うん。
僕もまあ、レコードをその回すわけじゃないけど、まあ、家でも聴いてますよみたいな話をしたら、なんかその会社の先輩とか、あとそのミッチーとかも、じゃあ、DJ ここでやりなよみたいな、うん、店のレコードとかなんかいろいろやっていいから好きに回しちゃいなよみたいに言われて、いやまあまあまあでもちょっとでねゆっくり飲むんでまあまあみたいな感じで、まあそこはなんかこうあれしつつも、まあでも店もたまにイベントとかやるからそれを着なよみたいに言ってくれて、ありがとうございますみたいな、まあ、ただもう結構ね飲んで酔っ払ってる状態だったから、まあまあ別に今はいいかなみたいになってたんだけど、なんかそっからまたちょっといろいろ喋って人盛り上がりして、もう他の人がもう書けなよってすごい言うから、
うん、
じゃあなんかせっかくだからなんか何枚か書けさせてもらっていいっすかみたいな、まあ、DJ っていうのは普通に好きな曲を流すみたいな感じで、いいよいいよって言われたから、ちょっとこう探したら、まあ、結構いろんなこう昭和歌謡の曲から、まあこう、ハイローズとか、なんか、まあ、例えば、全然違うけど、チェッカーズとか、うん、まあまあ、なんか、いろんな知ってる LP もあったんで、じゃこれ流してみようかな、みたいな感じでやって。かけた瞬間よ、一緒に飲んでた先輩と同僚が帰ったのね。
なんでだよ。
あ、じゃあ明日朝会議早いから、帰るわ、つって。ええってなって。衝撃の、しかもその、かけて、ヘッドホンつけて、よし、回すか、かけ始めたぞ。の瞬間に帰りやがったから、
嫌われてんの？
いやすーげー悲しくなっちゃって、いやまあ多分先輩はもう早めに帰りたいとずっと言ってたから、
うん、
でその人もささっと帰る人なのよ、すっと、
うんうんうん、
でもなんか一緒にいた同僚もまあ明日の朝会議早いとは言ってたんだけど、なんか酔っ払いすぎててあんまそのタイミングで帰ったかもよくわかんないんだけど、なんとなく流れで行って、
うん、
まあ、結果お店のお姉さんのミッチーと、常連のお客さんのおじさんと、僕3人になり、その広い人の少ない静かな店内で、ただただ好きな曲を流すという、不思議な時間が始まりまして。
それはなんかほんと、うちはね、うちはすぎて。
あんなにね、じゃあこの曲かけちゃいますか？これすげえ好きなバンドでって言った瞬間にね、人いなくなるの、寂しいってなったよね。
寂しいね。なんか、ヘッドライナー強いとことぶつかったのかね。
ああ、なんか裏がいたのかね。
裏がいたんじゃない。
ヘッドライナーは多分朝9時からの重要な会議。
いやもうそれはどうなんだろうね。かけなよって言われた瞬間にかけた方が良かったのかね。
いっそね。
うん。
ちょっと変に小1時間挟んでかけちゃったから。
うん。1時間大きいね。
でもさ、なんかさ、初めて連れてってもらったさ、店でさ、
うん、
いきなり5分ぐらいでさ、あ、じゃあかけますわっつってかけるのもちょっとハードル高いじゃん。
高い。
なんか一くだりわちゃわちゃあって なんとなく店の雰囲気とか人の雰囲気も分かってから、じゃあさらに、あ、じゃあちょっとかけちゃおうかな、みたいなのがありそうじゃん。
それは、じゃあ、小屋のが酔っ払いすぎて、もう帰りたいというシグナルを逃し続けてたっていう説はないですか？
いや、なんか、わかんないけど、確かに、店も結構広いから、
うん、
ちょっと俺がその、レコードとかを探すことによって、まあ、3人で飲むんですけど、なんかそこもちょっと落ち着くわけよ。要は1人減るからさ。
うんうんうん、
そうするとなんか、落ち着いて、まあ、キリいいから帰るか、みたいな感じになったのかしら？
なるよね。だって、そういうことですね。
そっから3、4曲かけたらね、まあ、2、30杯行くからね。
うん、
でもその次の日、同僚から、昨日あれ、お金誰払ってくれたみたいな感じから、いや、すごい悲しかったやつだ。え？ DJ やってたの？聞きたかった。覚えてないんかーいみたいな。
ああ、そういうもんなのか。じゃあ、飲みすぎたんじゃないですか、みんな。
でも俺とミッチとおじさんはもう大盛り上がりでしたよ。
あ、じゃあ、よかったじゃん。
30分ぐらいね。もう、こうなったら好きな曲かけてやろうって感じでしたから。う
ん、へえ。
あんなにね、だから、お店でね、ターンテーブルでね、じゃあ初 DJ デビューとしましょうか。
うんうん。
のっけはやっぱ厳しいね。なかなか。
まあけどもう次行ったらもう初っ端からかけられるじゃん。
確かに。もうその店はね、まあちょっとイベントとか声かけてもらってるけど、まあちょっとまだハードル高いなと思って、まあ行ってはないですけど。
参加、やっぱ徐々に参加しつつね、内輪になっていくのが大事なんじゃないですか。常連まで行かないまでにしても。
あとね、単純にね、やっぱ職場の近くの、こう、店なんで、あんま土日のイベントに行くテンションにならないよね。
まあそうね。そうだよね。
もしその、おっくんが今後ね、まあ、僕じゃなくて誰かとこ飲み行って、なんかそういう流れになった時には、せめて、一曲かけ出した時は行ってあげてほしい。なんかその、
ああまあ、いるんじゃない？さすがに。
膝から崩れ落ちちゃうから。今みたいな。
いや、時間にもよるよね。ちょっと。
もうそれが、もう1時ぐらいであっても、聞いてほしい。
1時だったら逆に帰んないよ。もう5時までかけろよって言いたくなる。けど、10時とかだったら微妙じゃん。
10時ならいてあげてよ、そうさ。
10時は微妙。11時は、帰るけど、みたいな。なるほどね。いやいやいや。面白そうなことしてますね。
でもだから絶妙に、もうさ、店の奥にターンテーブルがあるしさ、
うん、
針とかヘッドとかさ、うん、こういうとこ持ってるからさ、ちょっと待ってよってこう、追いかけることもできない距離感で行かれたから。
そうね、そう、うん。
これはやられたってことね。
その上司の人は覚えてたの？
いやいや、もう絶対覚えてる覚えてる。
あ、覚えてんだ。
ただね、上司からしたら、同僚も同時に帰ると全く思ってなかったみたいな。
ああ、まあそうだろうね。
自分だけスッと帰って、まああと二人でみたいな感じだと思ってたから、うん。同僚は酔っ払ってなんか、流れで多分一緒に出てったけど、覚えてない。俺は、悲しい。
覚えてないってどういうことなんだろうね。小屋のはどこに行ったと思ってたんだろうね。
いや、わからない。謎が深まるばかりだよ。
いや、本当よ。
そう、なんかこう、なんか、わかったよね。この、何試着室とかに入ってる時にさ、バッグとか取られたら追いかけられないじゃないけどさ、
うん、
絶妙に追うこともできない状態で行かれると、絶望するってことね。
よく絶望しかしないしね。人として良くないよね、やっぱそういうことはね。
まあでもね、しんどかったら、もうスッとでも帰った方がいいというのもある。
まあまあ、そう、さあそうですよ。ということで、第169回目、いきなりカレーの
雑談 72%。
ですね、我が家3年一応住んでいるんですけど、
あ、もう仙台行って3年ですか？
3年じゃないか、2年か、2年住んで3年目かなんですけど、ですね、なんかうちすごい停電というかブレーカー落としまくってるんですよ。
え？
で、なんでかっていうと、というか、浴室乾燥がついてて、それをつけた状態で、まあケトルとか、やったり、あと電子レンジ、ケトル電子レンジでさ、この朝みたいな感じ、 うん、朝浴室乾燥つけて電子レンジとケトルをつけたら落ちるわけ。
あ、まあ浴室乾燥も結構使うもんね。
そうそう、でさ、まあしょうがないじゃん、
うん、
しょうがないけど、なんでそんな作りになってんだっていう疑問になるわけ次は、
うん、
でうちなんかよく全然まだよく分かってないんだけど、なんかブレーカーがまず大元大きいのが1個あって、その中が2つに分かれてるっぽいのね、
うん、
上と下にあって、上で20下で20みたいなのがいけるっぽいわけよ、
うん、
だから合計で40アンペアみたいな感じらしいんだけど、まあ、ちょっとその辺もあんまよく分かってない、ふわっとしてるんだけど、うん、そうするとなんか上か下で20を超えたら落ちるのね、
うん、
家の中のブレーカーは落ちてないんだけど、なんか外にあるブレーカーが落ちるんだよ。
おお、
なんかもうよくわかんないんだけど。
それじゃあ何、上げるときは外に行かなきゃいけないの？
そう、外に行って上げる。
大変じゃん朝に。
まあ別にそれはどうでもいいんだけど、落ちたことの方が大変だから。
ああ。
でなんか外のブレーカーも一番最初に落ちたときはびっくりして、どこにブレーカーがあるのか分かんないわけ。家の中のブレーカーは落ちてない、でどこにあるんだろうって電力会社の人に来てもらって、外のここにありますと、だから落ちたらこれを上げてくださいって言われて、ああそうなんだっつって、次もたびたび落としてたわけよ、結構落としてたわけ。あの普通にだからエアコンがついたりしてもダメな時もあるしさ、落としてたんだけど、なんかある日その外が鍵がかかって開かなくなってた。
え、
なんかもうほんと、アパートマンションの外にあるわけよ、
うん、
でそこが鍵かかってて開かなくて、だから土日でそれもで夏で大変だっつって、管理会社に電話して開けてもらって上がったんだけど、でもそこまで来るとさ安易に上げらんなくなるじゃん。
つまりそこは本来鍵をかけるべき場所だった。
それもね分かんないんだよね。だってそこが落ちたらもう電気が来ないわけだから、我々としては開いててほしいわけ。
そうだよね。
けど外にあるっていうことは無防備すぎるじゃん、
うん、
だから鍵が閉まっててほしい気持ちもあるわけ。
あ、勝手に落とすこともできるからね、他人の家。
そうそうそうそう、セキュリティ的には重大なセキュリティホールよね、
うん、
オートロックの中にあるとかではなく、オートロックの外にあるからさ。
あ、
で鍵はその管理会社とかが持ってるから我々では開けられない、ただ通常鍵は開いてるから我々でもこうパチパチできるとってなった時に、もう家の中のコンセントがそのブレーカー、家の中のブレーカーの上と下どっちに所属してるかを全部調べたわけ。
お
でだから全部まずね落としてブレーカーを、で1個上げてどこがつくかみたいな。
あーなるほどね、落として確かめるんだ。そうやって、いや今どうやって確かめるんだろうと思ったけど、
一応ねその書いてあるわけ、ちょっとそのプレートに、今とか洋室1、2とかってあって、うちは 2LDK だから、まあ、いわゆる洋室が2個あったりとか、あとはそのリビングでもさ、どこまでがリビングでとかさ、キッチンのどこはどのコンセントなんだとか、範囲が全然わかんないから、もうコンセント一個一個にシールを貼ったりとかしてるわけ。
お
で赤は上黄色は下みたいなことやったりとかして、でトイレはここだとかってしたら、トイレと玄関が隣だからもうそこはコンセントが一緒だったとか、いろいろわかった結果、そのね浴室乾燥のコンセントとキッチンのそのレンジとかを挿すようなコンセントっていうのが一緒なのね。
一番重要なとこのやつら。
そうそうそう。で、だから、なんかここが一緒だろうな、だからダメなんだろうなっていうのは、まあなんとなく雰囲気で分かってるったわけ。そしたらじゃあ、ケトルのコンセントを変えればいいじゃんっていうのはなんとなく分かるじゃん。だから、ケトルを、ご飯食べるとこのテーブルのすぐ横にしたわけ。そこもダメだったの。そこも一緒なんだよね。浴室乾燥と一緒だったわけ。だからなんか、この家は誰がどういう気持ちで、なんか生活するためにコンセント作ってないんじゃないかってマジで思ったわけよ。
でもさ、近い場所のコンセントが同じ電源元になってるので、まあそれは理解
できる。あ、そうなんだけど、設計上。近いわけじゃないわけよ。その、
そういうこと？
浴室があって、で、なんていうの、その壁を挟んで、レンジを置く場所があるわけ、
うん、
でその向かい側はもうキッチンなわけね。だからキッチンが前に立つとキッチンとかコンロがあって、後ろに電子レンジがあるわけで、キッチンのなんていうんだろう、なんかあのカウンターっぽくなってて、向かい側にご飯食べるテーブルがあるわけよ。その横のコンセントとキッチン立った裏のコンセントってなんかちょっと遠くない？
まあでも全体を二分割にしたときはまだ近い方。
いや、そうなんだけどさ、そうなんだけどさ、そうするとさ、なんていうの、なんかもう別のコンセントは 浴室乾燥とコンセントは違うわけよ。だから、結構、その、近いからどうこうというわけではなく、割と分割はされてるんだけど、なんか、人がこう使うだろうで想定されてる感じじゃなかったわけ。
はいはい。
で、調べまくると判明したことがあって、冷蔵庫のコンセントは浴室乾燥のコンセントとは違うわけ。
へー。
けど、冷蔵庫のコンセントっていうのは、電子レンジのコンセントの隣だから。
ああ、そこでも違うんだ。
そう。置く場所としては隣ってほぼ近いわけじゃん。
ああ、じゃあ、ある意味正しく分散されてるっていう考え方にもなる。
なるんだけど、冷蔵庫のコンセントは上にあるわけよ。
ああ。
上に、冷蔵庫の上から出るぐらいの高さにあって、そこはもう冷蔵庫しか使わないでしょみたいな位置にあるわけ。
ああ。
で、電子レンジのコンセントは電子レンジが置けるようなところの台の上にあって、だから分散はされてるんだけど、なんていうの、その、RPG 的にさ、ここのこのボタン押すのみたいな感じなわけよ。ここのコンセント使えば、ブレーカー落ちないんだみたいな発見をね、2年かけてやっと分かったわけ。
う
ん、だから、ケトルとか、その小物、レンジとかさ、のコンセントは、レンジのコンセントに挿してるんだけど、小物類、ケトルとか、炊飯器とかは、冷蔵庫の上から取ってるわけよ。
うん、
っていう風にしないとダメだ。しかも、だから延長コードわざわざはわせてさ、下までやって、レンジと、ケトルが同じ台の上に乗ってるのに、コンセント変えなきゃいけない。もうちょっとだからこう、この家は考えてほしかったとね。
なんか、でもそう、住まないと、一回住んでほしいよね。
いや、そうなんだよ、そうなんだよ。この家はマジでそういうことが多くて、お風呂のさ、電気もさ、扉を開けないと電気がつかないというか、お風呂っていうかその浴室、着替える場所あるじゃん。
あ
そこ、脱衣所というか、脱衣所の電気がさ、扉の外にあるわけ。だから、扉を閉めた状態だと、電気をつけも消せもしないわけよ。閉めた状態でつけられた方が良くない？
はいはい。それだから部屋の中にあれ。
そうそうそうそう。なんで外にあるんだっていう、よくわかんない構造にもなるし、この家その、テレビの線、各部屋にちゃんとあるんだけど、ネットの線は1個しかないの。
うん。
だから、各部屋に、ネットを引こうという気持ちになってないわけ、この家は。
はいはい。
なぜだとか、この家は本当誰も人が住むように設計されてないわけですよね。
いやもう、すげえ、3年目にもう突入してるのに家に不満ばっかり。
いや、家に不満はね、いっぱいあるんですよ、だから。で、コンセントはやっと調べて、そこからブレーカー落ちないので、まあまあいいかなという感じ。
いやー、それ、調べてやんの、やだな。
だから、妻とね、こう、はい、ここ落としたって言った時に、多分洋室だから、洋室つけてって言って、あ、ついたったら、あ、こっちの洋室、この洋室1はあっちの洋室なんだなとか、やったんですよ、逐一。
あと、なんかね、最初やるやつならまだわかるよね。
うん。そう。最初じゃない。
3年目にやるやつじゃないですよ。
うん。こんなにだから落ちると思わなかったんだよね。浴室乾燥便利だから使っててさ、やっぱ気抜くとさ、ケトルも、お湯を沸かすじゃないですか。
そうか。それだと、今の家引っ越してきたから落ちたことないな。
いや、普通ないと思うよ。
まあ、一人前のね、家とかは、たまにね、まあ、レンジ、
うんうん、
ケトル、まあ、その辺をね。
あ、エアコンとかさ、つけてでしょ、うん、
まあ、あとね、朝だね、ドライヤーなんかね、もちろん。
はいはい。
落ちるし、だけど。でも、その、外側に ある、要は、誰からでもブレーカー落とせる状態になってるっていうのがすごい、脆弱性だね。
そうだよね。なんか意味がわかんないんだよね。
なんかちょっとさ、ネットとかで見るさ、怖い話みたいなやつでさ、
うん、
急になんか水道が止まって。
ああ、はいはいはいはい。
で、外出て戻してさ、戻る。それを確認して、なんかその人、一人で住んでるなとか、そうだなとか、どんな人が住んでるかなを知る、やからがいるみたいなさ。
ストーカー
だね。怖い話がそう、うん、あるじゃない。
ある。
あれもだから水道めっちゃ脆弱じゃん。
水道は脆弱だね。止めるもん。
簡単に外から開けてね、止めたりできるわけだから。
まあガスもそうだね。
ああ。
まあガスはあんまりあれか、頻度はあれだけど、まあ水道はそうね。
そうね。まあガスで言うと、外からも止められることによる、なんか、メリットがあるのかもしれないけど、
うん、
電気ね、ピンポンダッシュになるんで、ブレーカーダッシュができるわけでしょ。
できるよ。そうなんだよ。だから、あなたの家どうなってんのって、なんか結構さ、だから、不思議に思うというか知りたくなるじゃん。他の家どうなってんだろうなって。
ああ。いや、でも外にはないよ。
あんじゃない？なんか管理できるところが。
あ、まあ、マンションとしてその集中してるとこはあるか。途中の
合流。そう、それはあると思うんだよね。
でも、落ちたことがないから、必要になったこともないな。
ていうか、普通さ、中が落ちるじゃん。
いや、そうそうそうそう。なんでその、 上下分けてんのにさ、外側落ちちゃうの。だって、メリットがないじゃん。
いや、だからそうそう、そうなんだよ。
普通は、ね、下が使いすぎて落ちても、上は守られてますのやつじゃん。
いや、そうなんだよね。だから、契約がおかしいの、おかしいというか、中は40アンペアまで使えるけど、外が20アンペアまでだったら、家の中で合計20アンペア使った時点で落ちるから、中は落ちずに、外だけ落ちるんじゃないかとかって、いろいろ仮説を立てたんだけど、なんか、知見がなさすぎてググれないわけよ。
やっぱ知らないことって調べられないんだね。
そうそう、なんかブレーカーって3種類くらい、なんか名前が違くて、なんかローデンブレーカー、ホニャララブレーカーみたいなのがあるらしくて、どれがどれなんだかまずわかんない。外が何で中が何だかわかんないし、上下に分かれてるっていうのはなんとなくね、わかったんだけど、そっから先の調べようがないわけですよね。だから、進まないですよ、これ。どうすればいいか。だから家の契約が20アンペアだったら40アンペアにすればなんかいいんじゃないかとか思うんだけど、じゃあ何アンペアなんだろうってなんかね調べられる気がするんだけどね、電気代とか妻が契約しててね、なんか今ちょっと調べようがめちょっとで子がいてめんどくさいから調べてないし、なんだかわかんないんですよね。
これはもうあれじゃない、電気工事士の資格が取るしかないんじゃない
けどさ、ちょっとさ憧れるよね。
ああでもあるある、なんか友達とかさ、なんかそのちょっと、なんかお店をちょっと改装するみたいな、うん、を手伝う時とかに、まあ、その子のお姉ちゃんとかが資格持ってて、DIY でちょっとした配線とかもやったりしてるの見ると、あ、かっこいいなって思うよね。
電気はちゃんと資格がいるからね。
いや、そうそう。
ひろみさんはさ、いろいろ DIY してるじゃん。
やってるね。
けど、電気の工事はできないじゃん。けど、ウエストランド河本は資格を持っているから。僕全部できますとか言ってるじゃん。
電気だけじゃないからね。
水道も全部できるでしょ、あの人。
うん、建築資材をなんか紐に、
ああ。
紐で結んで上に吊り上げるための資格も持って
る。なんだっけな、そう、だからそういうのね、憧れるんだよね。大型の牽引車とか、
ああ。
玉吊りなんとかだっけな、なんかそういうのが
ある、ね。あ、そうそうそうそう。ちょっと電気工事取ってよ。
勉強する？電気工事。
面白そうじゃない？でも。
使うとこがないんだよね。さすがに実技があるはず、なんか実技があった気がするの、あれって。
ああ
実技が絶対受かんないと思うんだよね。
まあなんか、まあなんか用意すればいいでしょ？キャンプ場でなんか電気入れるみたいな、なんか、わかんないけど。
誰かけどさ、指導者がいないとダメじゃない？それ、結局。
ああ、ね、そういう実務経験、
うん、まあ実務経験もそうだし、さすがにその。
いや、でもさ、まず資格取んないと実務経験も始められないわけだからさ。
あ、いや、そうなんだけど、なんかその、誰かがいないと何か、何もできないじゃん。なんかその、どうやればいいか、その機械の使い方すらわかんないからさ、その一歩手前みたいなことも何もできないじゃん。
それはちょっとだからググってよ、頑張って。
いやーけどそうね、だから電気工事のね、ちょっと資格とかね、なんか、なんでその資格取ってんのっていうのはちょっとやりたいよね。
絶妙に電気工事士はなんで持ってんのとはなるけど、持ってた時に便利なことがあるかもしれない。
うん、うん、そうね。
幅は広がると思う、遊びの。
遊びの？
なんかいろいろできるじゃん。
遊びでそんなにいらないから、遊びだったらコンセントに挿してなんかできる道具を買うのか。
いや、元を作るとか、ね、あとなんかガスとかも取ってよ。なんか
ガスか。まあけどあれだよね、普通にさ溶接工とかさ、そういう資格取りたいよね。アーク溶接とかさ。
いいねいいね。ちょっと取ってよ、いろいろなんか考えるからさ。
ユーチューバーだよね、やってることがね。家作りますとかさ。
あんまいないね。ポッドキャストで資格の説明してるね。やっぱ見たいから、目で。話されても分かんないから。
ね、確かに。まあ、じゃあそうか。あなたは取るつもりはないんだもんね、だってね。
だ俺は、その、活用法を考える
雑談 72%。
最近チーカーの漫画の方が結構大変なことになってまして、
うん、
見てますか？
全然見てないし。
まあちょっとネタバレになっちゃうからあれなんですけど。
いいよ、ネタなんてないから。
いやもう今なんかすごいの、もうなんか悲しみの連鎖っていうか、悲しみと憎しみのなんか連鎖みたいなのが起きてて。
悲しみと憎しみの連鎖。
いやもうそうそうそう、報復に次ぐ報復みたいな。
え、ちいかわってそういうさ。
いや、もうそうだと別、もう知ってるちいかわじゃないのよ。少なくとも、アニメじゃなくてね。漫画の方は。
ああ、漫画？ああ。
そうそう、原作というか。
はいはいはい。
でもうそれがね、だからもうほぼ、進撃の巨人だなって思っちゃって。なんかもう。
うん、
もうだから報復に次ぐ報復の連鎖ですから。
あ、まあそうね、
チーカーを見ても進撃の巨人のことをまだ思い出してしまい、
あ、
最近100カメとかね、
うん、
見ました？
で撮ってあります。
まだ見てないのね、はい、とかでちょっとまだあのここ急激に3ヶ月で進撃の巨人ファンになった、
うん、
割には一応最終回の後もちょっとまだ進撃の巨人ロスを味わってるんですけど、
うん、なんか嫌な嫌なファンな、嫌なファンっていうかなんかあれだね、いけすかないファンだね。
追いついたからこっちは。
まあまあそうね、
原作組からするととっくに終わった物語なんだけど、
まあ、そう
こっちはまだ最近終わったばっかですから、
うん、
なんかやっぱ細かいとこ分かんないとこがあって、
うん、
あれどういうことだったのみたいな時にやっぱこういろんな人の考察とかが出てくるじゃない、
うん、
でなんか今まで考察サイトというかみたいのも例えばオットタクシーとかもさなんかちょっといろいろあったりしたけど、
うん、
ちゃんとした考察サイトを見たことがなかったのよ、
うん、
なんだろうな、いろんなアニメの情報を扱ってますの中でオットタクシーのまとめとあれはどういう謎だったのかみたいな、なんかこう高いテンションで書いてる、ちょっとこう検索したらトップに出てくるような感じのサイトというか、
アフィネライのやつみ
たいな、そうちょっとアフィネライ感もあるサイトとかで見たことはあったんだけど、
うん、
そのガチ考察というか進撃の巨人でね、まあそのちょうど気になったあれどういうことなんだろうみたいに思ったやつで、ちょうどそれについてツイートしてる人がこのサイトのあれがなんか詳しくまとまってるみたいな、
うん、
でそのいわゆる考察サイトだよね、開いて、あそうそうこれ確かになんかよく分かんなかったんだよねって見せたら、まあ2万5000字一つの謎に対して、
ああはあはあはあはあ、
でその全体じゃないよ、ある一つの謎について2万5000字に大量の図とか、
うん、
リファレンス資料を載せて書いてて、
はあ、
なんて熱量だと思って、
はあ、
びっくりしちゃったんだけど、それもねまたねすげえややこしい話で、まあ、これもだから最終話の話はなるんだけど、
うん、
あの始祖の巨人というか始祖の力みたいなね、
うん、
いわゆるこう強大な力があって、まあ、それによってこういろんなことが起きたりするんですけど、
いいんですかネタバレを話すんですか、含むんですか、
いいですかちょっとこのネタバレを。
いやもう私はいいですよ、だって最終巻以外読んでるんですから。
ああ、いやでも最終巻の話だから、
これ。ああいいよ別に、
ネタバレなんだけど、
うん、
そう始祖の力がもたらす影響には過去も未来もない同時に存在するみたいな、わかりますか、
一旦飲み込むよ。
でこれが、まあ、要は過去も未来もなくて同時に存在するのがどういうことなのかみたいな、
うん、
のが結構、まあ、これを踏まえてなんかあの時の過去を変えられなかったみたいなとか、
うん、
あの時の過去の悲しい事件を起こしてもしまったら自分のせいなんだみたいなとかから、いろんな人がなんかこう未来から過去を変える力を持ってるんじゃないかとか、なんかいろいろ、つまりなんかこう時を超えて過去を改変できるとか言ったりする推測があったりするんだけど、いやそういうことじゃないんだみたいなのをその考察サイトが語ってて、
うん、
で過去も未来もなくて同時に存在してるだけで、別に未来とか過去を好きに書き換えられるわけじゃないよみたいな、
うん、
でも過去と未来もない同時に存在するのはどういうことかみたいな、
うん、
でもよくわかんないじゃん、
わかんない。
でこれがなんかなるほどと思ったのが、
うん、
あの全然違う SF 映画でね、
うん、
これもネタバレになるんですけど、
うん、
メッセージっていう SF 映画があるんですよ。
おう、知らないです。
これは、まあ、実写の映画で、突如地球に地球外生命体が現れて、ヘプタポッドっていうね、謎の黒い円盤みたいな、球体みたいな、
うんうん、
地球外生命体が来て、そこと主人公が、まあ、触れ合い、お互いの価値観を理解することで、ちょっとこう主人公の人生がいろいろ変化というか、なんか起きてくみたいな映画があるんですけど、その映画のテーマも近くて、
うん、
その地球外生命体は過去も未来もないのよ。同時に存在する世界観のこう生物なのよ。これ何かっていうと、これを同時的認識様式っていうらしいんですよ。
うん。それね、一般名詞的なの、同時的認識。
これ一般的名詞なのかね。これなんかね、これも複雑で、そのメッセージというその映画におけるヘプタポッドの同時的認識、
うん、
難しいね、同時的認識様式どういうことなのかを、
うん、
また解説してる記事があって、
あなたはまず進撃の巨人の一個の謎について調べたら メッセージっていう SF に似たような概念があるっていう、
そう、
リファレンスがあって、 そこには同時的様式っていう概念があって、それを解説してるまた別のサイトがあるわけですか。
そうなんですよ。
あーはーは
ー。あ、もう入り組んでて入り組んでて、
はいはいはい、
ざっくり言うと普通のなんか僕らの世界観だと過去のあった上で未来があるから、
はい、
こうなんだろうな、過去に因果があり、その原因によってこう未来が発生するみたいな、
はい、
やはり逐次発展的というか、
あ、はいはい、
感じなんですけど、同時的認識様式だと、
うん、
過去が未来の原因でもあり、未来も過去の原因であるみたいな、
なんで
相互に相関するみたいな
、うん、
でそれは別に同時に存在するからみたいな、
うんうん、そうなんだ
みたいな話で、これまたその解説サイトで、
うん、
その逐次的発展式はあのニュートンの運動方程式であるところの、
うん、
MA イコール F のこう片方が原因で片方が結果で表されるけど、
うん、
あの同時の方は始点と終点は決まってるけど、間の経路に関しては別になんか順序性がない、つまり解析力学でいうラグランジュの積分でみたいな、うん、まあまあなんかそういう経路積分がとかみたいな、なんかそういう絶妙にね、なんかそれっぽく面白いこと言ってくるわけですよね。
うん、まあそうね。
とかから行き出すと、まあ無限にもう考察サイトが止まらなくなるから、
うん、
危険だと思って、
うん、
やめました。もう。
あ、やめたんすか。
長すぎる、これは。
はあ。え、わかったの？わかんない。途中やめたの？
あ、まあまあ結果的には、まあまあ、あ、まあこの過去と未来が同時に存在するに関しては一応全部読んだんだけど、
うん、
他の考察はさておき。まあ、そういうことっす。過去も未来も同時に存在するってことっす。まあこれ、進撃の巨人で言うと、あの、エレンのお母さんがこう、巨人に食われるわけじゃん。
うん。
で、あのお母さんを食った巨人と、数年後に再会してるんですよね。
うん、うん。
でもパンチするみたいな。
うん。
手が触れ合って。
うん、うん。
それによって他の巨人がなんかお母さんを食い、お母さんを食った
仇、
うんうんうん、巨人を仇じゃけどみんな食いに行くみたいな。
うん。
あって、なんか、過去のお母さんを食べたっていうのがあったから、その結果あそこで再会してあの復讐があった、
うんう
ん、お母さんを食べた巨人の仇としてエレンが大人になった時にこうなんか、まあ、再会を果たしてるわけじゃない、
うん、
でも再会を果たしたことによって過去にエレンのお母さんが食べられてしまうという事実が決定づけられたみたいな、なんか言い方のね、
うんうんうんうん、ああなるほどね、
つまり強まるみたいな。
だから過去がどういう現象かを観測してないから分かんないけど、今を観測したことによって過去の現象がある時点では確定したということになるんですね。
そうし、それがより強まって未来の存在によって、そう、過去側が未来が原因で過去が結果みたいな、なんかその逆側の因果ループが発生するよみたいな話で、
あ、因果ループが発生するので
同時に強め合う
ああ、まあね、なんか量子力学的だなと思いましたけどね。
でもね、その量子力学は関係ないっていうのがメッセージ側の解説がありました。
なんでだよ
それは確率論言っちゃうから、量子力学だと。
確率じゃないんですか。だ、
確率ではないと、変動はしてないからみたいな話があって、
うん、そうか、わからないですね。だからじゃあわかんないですね
けどだから、うん、難しいよね。例えばあの時僕がおっくんとポッドキャストをなんかこう、まあ、いろんな機会があってやろうとなった、
うん、
で結果じゃあ例えば100回目のこう記念のポッドキャストを収録しました、
うん、
それはでもあの時ポッドキャストやろうと言ったから100回目がある、
うん、
それはすごいわかる、
うん、まあ一旦飲み込もう。
そう、でも100回目の記念のポッドキャストをやれたことによって過去のポッドキャストを始めようというあの動きこそがまた生まれたのであるみたいな、なんかそういう話ですね。
それ納得してんの？
いや納得はしてないよ
だよね、ポッドキャストやるって言わないと100回は生まれないからさ。
いやそうなんだけど、100回をやったことによってそれが絶対的に、その100回目があることは絶対に始めてないと生まれない。つまり逆に言うと100回目が発生したことより絶対あのポッドキャストやろうという瞬間はより強固づけられるんだ、
うん、
みたいな、
うん、
でもダメですよ、過去も未来もないんだから、
うん、
始祖のポッドキャストでは
あら、そうか、そういう世界観ではないけど、
世界だからもう人間の認知では違う世界観だから、
我々の今の世界は逐次的なので
あ、そうそう。
そりゃ、そりゃそんなことねえよ、バーカって言えるけど、って話ですね。始祖の巨人の話では、そういうことではないということですね。
っていうのを受け入れると、あ、なんかあそこのあの設定とかあの流れもそうなのかと、まあ、辻褄を合わせることができるみたいなね。
うん。
漫画的には。っていう話でして、なんかでもあるそういう過去のある時点によって未来が発生するけど、その未来によってより過去が強固づけられたみたいな経験ある？
ないですよ。
あれ
考えようとしましたけど、ないですよ、そんなことは。
そうか。始祖の奥でもないか、それは。
いや、それはだって、あれじゃない、だからさ、酔っ払ってて覚えてなくて、うん、けど財布にお金がなかったら、うん、あの時払ったんだなっていう、確信が強まるよ。
ああ、なんか、いいね。なんかあの、なんだっけ。あの猫、名前忘れちゃった。
猫？
開けるまで死んでるかわからない猫なんだっけ。
ああ、シュレディンガーの猫。
なんかシュレディンガー味があるな、なんか。
それ量子力学じゃん、だって。
あ、でもそれは確率変動はちょっと違う。確率の話じゃないんで。
だからダメなんだって、この考え方は。
ハングオーバーした時の財布のお金の中身によって過去が確定する。ああ、それ。
そうそうよ、そうよ。トラがいたらマイク・タイソンの家に忍び込んだだろうし、
うん、
女の人が寝てたらいけない店に行ったんだろうなって思うだろうし、みたいな話ですよね、だから。
でもそれはだから過去が覚えてないもんね。
そう、覚えてないから。
でもね、エレンお母さんめちゃくちゃ食われてるから、これはもう確定してるから。
けど、エレンのお母さんの記憶から見たら、それはエレン覚えてるけど、誰かよくわかんない観測者では、そうなったことがわかんないんじゃないの？
それ言い出しちゃうともう、もう全部そうだな。
いや、そう、そうじゃ、だからそうじゃ、結局その、覚えてる覚えてないとかさ、誰から視点とかさ、その観測者が誰なのかによってさ、結構その言い方が変わる気がするんだよ、それって。
ああ、そういう。
で、過去が決定づけられるっていうのは、
はいはい、
誰から見て過去が決定づけられるか分かんなくない？その、実際に体験した人は過去は決定づけられるも何もないじゃん。だって自分は食われてるんだから。けど未来によってさ、なんかその、バックが発生してさ、実は手術してないとか手術してたとかなんかよくわかんないことになるわけじゃないじゃん絶対って思うんだけど。
もしかして考察、ポッドキャストからですか？これは聞きたいな。あなたの考察を。
いやそうじゃん。結局だから、その、なんていうの、その、時という観測者なのか誰かわかんないけど。だからそれもそうよ。だから私がそのお酒を飲みすぎて酔っ払っていた、わかんないけど、財布を見たらっていうのはだからもう観測してない状態が、今の観測によって過去の観測が決定づけられるわけなんで、そうだったら納得できますよ。
ああ、これはちょっとサイトに書いてほしいな。
なんかそういう視点で見なきゃいけないじゃないですか。その誰が観測してるかまで含めて。
まあそういう意味でむずいのは漫画に至っては人の視点かもしれないし神の視点かもしれないけど常に描かれてるから。
うん、そうそうね。
読者からは観測してるからね。
うん。
そこがちょっと現実とは違うかもね。
あちょっとメッセージの方が気になってくるね、俺はその、テトラポッドじゃみたいなやつ。
ああ、そうね。で、結局その、テプタポッドかな、
うん、
と、触れ合うことで、主人公は自分の未来を、まあ、知ってしまうというか、分かってしまうんですけど、ヘプタポッドね、うん。まあでもそれも受け入れつつ、まあ、暮らしていくみたいな話らしいけど、まあ、残念ながら僕もあの、メッセージのネタバレだけ見て、映画まだ見れてないので。まだよくあるのが、多分、未来を知ってしまったときに、よくあるのはそれを変えるために、なんか、動くみたいな。
うん。
なんか、そういう物語あるじゃん。
ありますね。
10年後自分が死ぬのが分かったからそうならないようにとか。でもなんかどうしてもそれは結局変えられないとか。
うん。
逆にそれによって今の動きが強固になっていくみたいな話なのかもしれないですね。
そうですね。
できれば、もうこれで進撃の巨人の話は最後にしようかな。
そんなんでいいんだ。もうちょっとなんか。すればいい。
いや考察サイトを見出すとなこれ止まらなくなっちゃうから
ということで雑談 72% ではお便りを募集しております。 Twitter、X でも感想等をつぶやいていただけるととても励みになります。 あとはねなんかいいねボタンとか押していただけるとたまに喜びます。
良かったからいいねを押したのか、いいねを押すことによって良い未来が確定したのか、いや、なんかすごいよくわかんない。
けどあれだよね、高いお金を払ったことによって、その受けたサービスは良かったと錯覚するみたいなもんだよね、それってね。
ああ、そういうのあるかもね。まあ、そう思いたいという。
そうそうそうそう。
意思もあるし。
じゃあいいねボタン押してください。
はい、お願いします。
ということでまた来週。